ばんは、電気屋ウォーカーパーソナリティタイジです。今回は自分タイジと他にコーヒーとリスネの2人が来てくれてます。まずじゃあコーヒーから一言どうぞお願いします。
はい、いつも聞いてもらってますコーヒーです。ですね、はい、今日はたまたま職場でですね、IC レコーダーを触ってきたんですけど、私が使ってるのはソニーのリニア PC 録音ができるってやつだったんですけど、今回ちょっと触ってきたのがね、オリンパスの IC レコーダーで、すんごい軽いの、もうなんかおもちゃなんじゃねってぐらい軽いのよ。
おもちゃなんじゃねってか、もう中入ってねえだろって。
そう入ってないでしょっていう、ガマだけでしょってぐらい軽いんだけど、なんかね、録音をいろいろ吹き込みしてたんですけど、結構でもそれはそれでいい感じで、なんか IC レコーダーもいろいろあるんだなとかいう風な思いを新たにちょっとしてきたっていう感じでした。
はい、
はい、
じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ほんで次はリスネーなんかお願いします。
はい、こんばんは、リスネーです。
はい、
実はまだ8月のね、終わりにもなってなくて、夏休みの皆さんもいるというのに、この北の大地ではストーブの宣伝をしています。赤赤と燃えてます。嫌になる、本当に嫌になるよ。もうでもね、今日とかは夜になったらもうすごい寒い、半袖では寒いくらいな感じになってきちゃったんで、
東北もちょっと今日は寒いよ。
嘘、東京は今日はゲリラなんだっけ、
豪雨、
ゲリラ豪雨で大変だったっぽいよ。俺はずっと勉強してたから部屋で、ね、
さっきね、今日は参加してくれてないけど、いつも参加してくれてるパーソナリティのチクチクとさっき話をしてたんだけど、チクチクも今日の帰りがけにゲリラ豪雨にあって、30分ぐらい動けなかったんだって。
俺はもうそんな知らず、でも雷が鳴っとったのは気がついた。でもそんななのに寒いの、もう
こっち寒いね。
寒い、
日本広いね。
まあね、
でも寒かった気がするかも、この時期。
だけどさ、で8月にストーブってもうバカじゃないってか。なんかまだシチューとかのコマーシャルもさ、もうなんかすっかり秋仕様っていうかさ、
なんかちょっとあれ、ランドに鍋がくぐられてるみたいな、こう、
なんかもうセーターとか着てんだよね、もう本当に
切ない、ちょっと、
ちょっともう切ない感じのリスネーです。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
でね、
はいはい、何
で今回はね、インストラ、電気屋ウォーカーの方 のブログにも書いたけど、
はい、
いろいろね、ここ最近いろんなもの手に入れたんだよ。
なんか珍しくお金使ってるね。
だってあんまり 使えなかったけど、やっぱなんかね、動くときは使うからね。
そうだね。
で、
何手に入れたの？
ザクティっていうビデオカメラ手に入れて、これ全然買う気なかったんだよ。前ちょっと見てて、ほんと1ヶ月か2ヶ月ぐらい前に、なんかビデオってあるんだなとか思ってボケーっと見てて、でもね、その時にザクティの防水のやつ、これかっこいいなとか思って見てて、でこの間ね、友達と大学の時の友達と飲んだのよ。
はいはい。
でその時にそれに対しこういうの好きって言われて、カタログと、あとなんか携帯でサイト、そのカメラをパシャって撮ってくれたやつ、その現物はなかったから、その時に好きでしょって言って、いやもうベストヒットだよ。いや、あと好きとかいう以前にもう大好きですみたいな。
てかあれでしょ、タイジは電池が入るものは何でも好きなんでしょ、
基本的にはね。基本的に電気通りはテンションあるんだけど、その人はね、串であったっぽい。
宝くじみたいな、
いやなんかね、なんかどっかのなんかわかんないけどガラガラみたいなやつでやったら、その一等で当たったけど、そしたら全然そういうの興味なくて、楽器音楽でとすごい大学の時に喋ってたやつだったから、でもこんなんだったらね、まだせめて何 レコーダーの方がいいよって言い出して、でもいらないとビデオは撮らない絶対にって言ったから、
うん、
いるって言ったら、
うん、
2万でどうって言われて、
おいいねいいね、
うん、俺はもうそれはもう2万円でこれ手に入るんだったらもう、でまだ新品で開けても、うん、開けてその写真を本当に撮っただけ、俺に見せるために、
うん、
写真を今日持ってきたって言ってたぐらいだから、うん、それしかやってない、開けても何でも触ってないって言って、その新品が2万円で手に入るって言った瞬間によし買ったって言って、
もう嬉しいね、
俺が、まあ、お金ないの知ってるからお金ないとでもいいよって、
うん、
半年ぐらいしたら返してくれればいいんじゃないのっていう風に言ってくれて、まあまあ早めに返そうとは思うけど、で、広島に次の日に帰るっていう話もその前にしたから、
うん、
もう帰る時に持って帰りなよって言って、でその後飲み終わってそいつのお家に行って、
うん、
現物をもらってきて、
うん、
でいろいろこう使ってみたんだけど、
おどうだったよ、うん、あれザクピーってさ、なんだっけ、ああいうちょっと変わった形してるやつだよね。
そうそうそう、あでね、今回はねそのザクティ、
うん、
まずこのザクティの話をするよ、
うん、
でその次はね、電気ウォーカーでこの話をしようかインストラジオでこの話をしようかすごく悩んだんだけど、
うん、
プレイステーション3の話をするよ、
うん、新型出るもんね、
新
型の薄いやつ、うん、その話を今日は予定で、
はい、
い
きましょう、
わかりました、
で使ってみて、
うん、
ザクティよね、
どうでした、
あのこの形特殊な、結構なんかおかしな形をしてるんだよね、
うん、
電気屋とかに行くと結構こう端っこにいるようなカメラ、
うん、なんかあれだよね、なんちゅうの、なんて言えばいいかな、色物系って言ったらおかしいけどさ、
そうそう
おもちゃっぽい感じ、
そうそうそう、
うん、でも俺は色物具合やまたこう俺のこう購買欲ね、
絶対なんか正統派のビデオ好きとかカメラ好きは買わない形してるよね、
そうだな、結構買わないとかはつきにくい形はするよね、
うん、
でこれはどう言えばいいの、ガングリップタイプって言えばいいのかな、
なんかねこう普通ビデオカメラってこうね、よくある、
うん、なんかどう言えばいいのかな、豆腐みたいな感じでしょ、
豆腐
真四角 の、 立方体というか、
そういわゆるこう何マネっこでテレビカメラとかビデオカメラと か構えてるときに右手がこうこういう風になるじゃなくて、うん、L 字型というかさ、
うん、
こういう形をして
スペシウム光線、
そうそうそうそうそう、スペシウム光線脱出っぽくなる感じなのに、ザクティはそういう持ち方はしないんだもんね、
しないね、ザクティはどっちかっていうとこっからもなんか弾が出そうな勢い
ね、
ハンドガンをまるで持つかの
ような絶対出てるよなんか、
うん、俺はもう撃ってるけど気持ち
撃っちゃまずいだろでもそんな感じだね、
そうそうこういう形だから結構ねうんってなるんだけど意外とね、
うん、
ちっちゃい、
そ、実際どれぐらいの大きさなの、
ね、これね俺の男の人の手のひらだと、
うん、
バシッと持つと、
うん、
いいものがあった、うん、2.5 インチのハードディスクがあるでしょ、
うん、
ちょっと変わらん、
知らねえよそんな何もいいもんじゃねえ、何も連想できねえよ、
2.5 インチのハードディスク転がって転がってればね、
転がってねえって、
うん、あ失敗したな、うん、まあまあでもね、
まあだちょっとの大きい男の人だったらもうすっぽりこう収まっちゃう感じなのね、
ちょうどバシッと思ったところでレンズだけ飛び出てる感じ、
うーん、うん、結構ちっちゃいんだね、
結構ちっちゃいよ、うん、これで防水、あ機種の名前言うの忘れてたけど、
うん、
俺がもうそのもらったというか譲ってもらったやつは、
うん、
BMXCA9 っていう、
うん、
いわゆる防水ハイビジョンタイプの、ザクティ、
なるほど、あじゃあいろんなタイプがあるんだ、
いっぱいある、基本的には、このザクティのガングリップタイプのやつか、
うん、
いわゆるビデオの形のビデオカメラの形、
うん、こういう形してないやつもあるんだ、
もあるよ、あれは確かねパナソニックと共同で作ったのかな、
うーん、
まあ、ここら辺はちょっと
あんまり、ね、
ザクティは突発的に手に入れちゃったからあんま調べてないんだけど、でもそういういわゆるビデオカメラの形のやつもある、
うん、
で、まあじゃあ俺のこのザクティはこのガングリップタイプのやつが多分売りだと思うからこの話をするけど、
うん、
まずはフルハイビジョンタイプ、
へ
え、形でフルハイビジョンが撮れる BMXHD2000 っていうシリーズ、
うん、
これはねレンズが大きい、 だから暗いとこでもかなり強い。これは本当はこれを狙ってたんだけど、やっぱ10万クラスなんだよ。
うん、
あの要するにカメラ、ビデオカメラを買いましょうっていう、
ね、
やつ。ハイビジョンってそうだよね。
あ、それから考えれば2万っていうのは価格の値段もね。
でそのフルハイビジョンのやつはあの上にホットシューがつくのよね。
ホットシュー？
ホットシューっていうあの一眼レフの上のあのフラッシュストロボをカポッとつけるようなあれがあるから、
うん、
外部マイクとかつけれるのよ。
あ、ダクティに？
ダクティに。でフルハイビジョンタイプのガンビリップのやつの上に指向性のマイクを俺はつけたかった
ね。おすげえ、
うん。そうすると
レーダーみたいな、
まさにメイリンのソリトンレーダーみたいになるんですよ。あの電気屋ウォーカーで聞いてる人はね、あの分かんない人もいる
かもしれないけど、
あ、まあそういう風にあのこうちょっとおかしな撮り方でもね、そのそういう撮り方もできるっていう、うん、
カメラよりもマイクの方が目立っちゃうね。
そうそういう感じなんだけどね。それもなんか絵的に面白いかなと思って それが興味があったんだけど、やっぱ高いから手が出ない。あとね、そのフルハイビジョンタイプは広角の、うん、レンズが付けれたり、いろいろ拡張性があるんですね。
あ、そう、じゃあただ単にこうおもちゃみたいな色物で、はい、うん、じゃあ安く買ってねっていうんじゃなくて、それなりに拡張性もあるってことなんですかね。
そう、フルハイビジョンの、やつは要するにあのもうフラッグシップ機だから、もういろいろ変えれる。結構買いな、買いというかその拡張性で自分好みにできるカメラですね。いや、俺が今回買った防水ハイビジョンタイプ、ザクティの売りは防水なんだよ。結構防水の、ビデオカメラっていうのはすごく売りで、普通にこう生活防水だったりって言ってもうおじゃんって入れていいから、これ
じゃあプールとかでも使えるのかな。
プールでも使えるし、あの今回ね、あのこれを持ってディズニーランドとディズニーシーに行ってきたのね。
ディズニーランド、
そうそうそう。
で、今回のイベントショーでウォータークールサービスかな、
あの
チップとデールが、
やんちゃなやつらが、
チビどもが、もう水をまき散らすのよ。放水車とか出てくるのね。
最近半端ないんだね。
最近すごいよ。あの彼女は濡れたくないから、でこう外で、外っていうかすごい離れたところでこうなんか影からこう、
アキコ姉さんみたいな。
アキコ姉さんね。
そんな感じで見てたのね。俺はもうサクティもあるし、もう前に行くぜって言ったらもう粒濡れ。
へ
え。すごいね。
もう本当にお祭り騒ぎの大騒ぎで、水がバンバン来るのよ。でそういうところのど真ん前に行ってこのビデオカメラをこうバッて構えても全然問題ないし、引かなくていいのよね。
引く？
というのもその躊躇しなくていいという。
ああ、もう前に前に水に水に行けるわけね。
そうで隣の人が DVD カムを持ってたのね。その人はあのビニール袋に入れて頑張って撮ってた。
それ根性だね。
ビニール袋か。
それもうやるなとか思って、それは関係ねえでみたいな感じで。ガンガン攻めてたんだけど、
ちょっとなんかこういいだろうみたいな感じになるね。
俺のは関係ないねとか思って撮ってたんだけど、で、それをね、だから彼女が見たくない、濡れたくない、俺は別に濡れてもいいし撮りたいっていう人がいたら、後でホテルに帰ったりして、その最前線が見れるのよ。
あ、
こっちはこうなってたのねって。でカメラ俺の一眼レフを渡してたから、あ、引くとこうなってたのかっていうのも分かるのよ、っていう風なあの発見があって。
そうね、面白いね、そういう時は。
夏はあの水回りのところに行くことが多いし、冬スキーだったりスノーボードに行く人が多いから、やっぱカメラは防水、携帯電話も防水と。
防水好きだな本当に。
大好きなんだよ。
アライグマ大好きだもんね。
アライグマじゃないの全然。ラスカルでしょ。
なんでクマなんだよ。感じで今回のこのザクティをこの時期にこのタイミングで手に入れたのは俺ちょっと嬉しかったね。
よかったね、ラッキーだったね、
すごい嬉しかった、で、
はい、
あともうじゃあこの話をしようか、それともね、新しいのっていうのもあるんだよ。
新しいのって何？
さっきね、ラインナップがフルハイビジョンのやつが防水のハイビジョンか、 って言ったじゃん、
うん、
もう一個あるのよ、
うん、
スリムハイビジョンタイプっていうのがあって、簡単に言うとこの防水ハイビジョンから防水を抜いた、
うん、
でちょっとスリムになってちっちゃくなって、
うん、
コンパクトになって、あのちょっとこう、だから携帯電話よりもうちょっともーっと大きいぐらい、
うん、
まあでもかなりあのビデオカメラとしてはコンパクトなジャンルに入るやつが、
うん、
DMX-CG シリーズ、
うん
うん、さっきの俺 CA だったでしょ、
あーだったね、
うん、だからこの CG シリーズ、ちょっと前まで出てたのが CG10 っていうのが出てて、
うん、
で今回ね、CG、11、
11、
うん、が、ほんと最近発表になって、うん、出るらしいです。
おいくらぐらい？
ね、3万円前後。
じゃあこのザクティは比較的じゃあ値段としては結構手出しやすいんだね。
そうだね。あとはあのハイビジョンだからね、フルハイビジョンじゃないからね。
なあ、
うん、
そうか。でもどうなんだろうね、ハイビジョンぐらいでもいい綺麗に映せるんでしょ。
全然綺麗だったよ。俺はあの前はあの DV カメラの人だから、
うん、
それから見ればもうすごい綺麗に映ってたから、あーってなったよね。
ちなみにあれはその CG11 は今ハイジが持ってるやつは赤でしょ。
赤、
うん、今度のやつは何色が出てやっぱり赤が出てくるの。
赤は今回出てこない。
あ、そう。
CG11 は、ホワイトとオレンジとグリーンの3色、
うん、
ホワイト結構綺麗だよ、
ホワイトって珍しいね、この手のやつで、
ねえ、
だからやっぱり防水だ、あ、防水じゃなかったこれ。
防水じゃねえ
か。悪いよ。だからあの前の CG10 だと、
うん、
黒と紫と、
うん、紫
とかね、マゼンタ系、あのワインレッドとまでいかないけどピンクまでいかないんだよね。
うん、あ、じゃあやっぱ結構そういう色でもカラーバリエーションでも結構そう可愛いのがあるんだね。
あるある。で、ブルーというかコーンというか、
うん、
っていうのがあるのよ、出てたの、
うん、
でそれの新しいやつが CG11、 で今回ねこれに、本体に HDMI のこのミニのちっちゃい HDMI の口があるのね、
うん、
それがつきますと、だからもう直接 HDMI であのテレビとかにバコンってさせば見れる、
あ、便利だね。
あ、いいね。
HDMI はほら音声と映像が一本で繋がってるから、あれが一番強みだよね。
そうだよね。あの赤白黄色ってやらんでもいいし、
やらなくてもいい。ブズブズって刺して
んだ。赤白黄色だったらそこの赤白黄色の黄色の部分で画像が劣化するわけじゃない。
まあね。
それが HDMI に刺すことによってそのまんま、うん、
デジタルトゥデジタルでね。
そうそうそうそう。綺麗なのが出てくるじゃん。
いいね。それはいいな。
いいんだよ。それプラス。うん、あの無線 LAN 搭載 SD カード、
ああ、ね、
Wi-Fi っていうのがあるの、
はいはい、あるね。
あれとの連動機能もつきましたと。
別に知ってる？あのデジカメとかの写真というような SD カードあるじゃんか、
うん、
あれをガチャッと挿すとカメラとかビデオが無線でつながるっていうのがあるんだよ。
ほう。
だからあの例えばビデオで撮るじゃない。
ほう。
カメラでも何でもいいから撮るじゃん、パシャパシャパシャパシャ、
うん、はいはい、
撮って家に持って帰って家の無線アクセスラン、うん、無線のアクセスポイントに入ったら、
うん、
自動でそのカメラからパソコンにどんどんデータがいくの。
素敵じゃん。
すごいよねこれね。
素敵すぎるよ。その作業ってめんどくさいんだよね実は。
そうなんだよ。
そう、意外とめんどくさいでしょ、
うん、あ、そういうことなんだ。
そうで俺が毎回悩むのはあれカードリーダーどこやったっけ。
ああはいはいはい、
ありがちありがち。
あで俺多分家の中ひっくり返したらカードリーダー4つぐらい出てくるんじゃないかって買ってるんだよね。
お、
うん、だからそういうのもなくなるから、
そう
すごく便利。 Wi-Fi っていうのは
結構いいんだよね。これ使ったことはないんだけどすごくこうなんか楽しそうだよ ね。
そうだね。
安かないんだけどさ。
そうなんだよ、安かないんだよ。
お
だけど、まあ、その iFi にもいろいろバリエーションがあって、
うん、
例えば撮影したところのグランドポイント、
うん、
あの GPS データだった。GPS じゃないな、あれは。無線 LAN のポイントになるのかな。 記録をして、うん、だからここで撮りこの辺で撮りましたっていうのも、うん、画像のデータに付加して、あの写真を見るときに、もうこの辺で撮ったな、あの辺で撮ったなっていう、
なるほど、
ことができる iFi もある。おお。それは Apple Store でご購入ができますので。おお。はい。っていうのもまあまああったりね。なるほど。そういう iFi も今回のその DMXCC11 には、うん、対応しますと。うん。まあそんな感じで。まだ情報が出たばっかりだからね。すごく。全部が全部は言えないけど、うん、言えないというかその出てきて表に出てきてないけど、うん、でもこれはかなり買いなのじゃないかなと。
結構面白そうだね、面白そうな上に安いってことは嬉しいよね。
3万円前後で買える、うん、まあ、3万5千円あれば、うん、地方の家電量販店でも買えるんじゃないですか。
デジカメより安い、
デジカメと同じぐらいかな、
うん、デジカメよりちょっと安いかも。あ、同じぐらいかな、
同じぐらいだね。
でもね、やっぱねこのザクティは動画メインだから、うん、この俺のその DMXCA9 の方で写真を撮るとちょっとうんってなる、う
ん、おまけ。実際、ね、ザクティを今使ってるやつでもそうだね、使ってみてさ、まあ今タイジが使ってるやつは防水だっていうのはあったけど、あとなんかこう使ってみて良かったとか悪かったとかないの？
あ、これはねいっぱいあるんだけど、まず SD カードが使えるっていう、もう SD カード安いんだよ
今ね、すんごい安くなったね、
安いんだよ、うん、で、だいたいね4ギガのメモリーカードに1時間の動画が撮れるのね、ざっとね、
うん、で4ギガで1時間、
うん、うん、で、ね、俺が今回買ったのは、うん、秋葉原に行って、うん、俺の大好きな秋葉王っていうこういう SD カードがめちゃくちゃ安いお店があるんだけど、行ってきて買ったのはキングストンの 32GB、
32GB
SPH32GB で、まあクラス4だからちょっと転送速度は遅いんだけど、うん、まあだけど速度よりは量と、
そうだね、
うん、で値段的にはね7000円あれば、8000円あれば確実にお釣りが来る。で32GB と予備で 8GB を持ってったのね、うん、で 32GB があればもう大体8時間ぐらいは取れる
1日朝起きてから寝るまで取れるね、
取れる取れる、うん、ずっと回しっぱなしでも取れる、うんうん、でまあその SD カードだっていうのがあって、うん、でこれはねあれじゃない、コーヒーとか俺がこういうのよく多分聞くとは思うけど、回転部品が大嫌いなんだよね。
回転部品、
ハードディスクが嫌いなんだよ。だから、ね、ハードディスクの、ビデオカメラとかもあるじゃない、
う
ん、
そうだね、
あれは俺はもう多分もう買わない、
ね、そうだね、熱は出るし振動には弱いしね、
そうそうそうそう、ガチャンってやるともう怖いでしょ。
できればゼロスピードでいきたい。
特にこういう動画ものはね、うんうん、例えば写真データで2、3枚読めないとかならまだ、うん、まあいいやってなるけど、うん、動画データで20分見れないとかって嫌じゃん
そうだね、
楽でしょ、
うん、それに比べれば SD カードだったらもうその都度その都度記録してるわけだから心配はないよね、
うん、SD カードコンパクトだし入れ替えができるから、
そうだね、
で俺みたいに32のでっかいのをドンって買わなくて、うん、例えばじゃあ8ギガを3枚とか4枚とか、うん、持ってれば1枚死んだと、うん、だけど残りは絶対残るわけ、うん、っていう風にもできるから、
8ギガあれば大体2時間ぐらいってことだよね。
そうだ、2時間ぐらい取れるから、
うん、ね、
で今回の旅行は2泊3日だったから、うん、今回32とかを選んだんだけどね、うん、まあそういう風に SD っていうのは俺はすごくいいっていう風に。
なるほど。あとは
ね、さっき言ったハイビジョン、うん、もちろん、ね、すごく綺麗、フルハイビジョンじゃなくてハイビジョン、まあフルハイビジョンだったら余計いいんだけど、うんうん、やっぱりね画素数が増えれば増えるほど手ブレがものすごい目立つんだよね。
そういうものなんだ。
もちろんその手ブレ補正とかの機能とかそういうのはすごくいいの積んでるよ、いいやつは、うんうん、だけど例えばそのディズニーランドとか三脚が持ち込めないのよ。
まあね、
あれ危険物になるからね、うん、だから手持ち前提じゃない。でズームも したいじゃない。
まあまあね、
うん、うん、公園にね、うん、 ただね、でもブレはしょうがないんだよね、こうブレブレブレブレするのは。あとはもう自分のこの脇を締めてってやつだから、
うん
あやっぱりうんってなるけど、でもね、あのハイビジョンだと何がしやすい、編集がしやすいよね。軽いから。
軽いの？
あのフルハイビジョンと比べてね。
ああ。
フルハイビジョンはもうね、あの俺の MacBook Pro ですらヒーヒー言いながら多分やるだろうから。ハイビジョン、まあもちろんあの DV カメラからの利用した人たちはかなりこれでびっくりする。時代は変わったねってなるね。まあそれは他にはね、あとこのザクティのこのガングリップ。
ね、どうなのかなと思って。
これで一個すごくいいなって思ったのは、二人で旅行とかに行くと、あの二人だと横に並んで動くことがほとんどでしょ。
そうね。
だから前に行ったり後ろに行ったりっていうのはアトラクションに乗ってとかじゃない。でまあ二人で歩くことが多いからビデオカメラのレンズをこっちに向けたいのよ。
ああ前とかばっかりじゃなくてね、右とか左とかこう。
むしろこ後ろに向けたいのね。
で相手がいる方にね。
そうそうそうそう。で、あの普通のビデオカメラだと、あの手を入れるスポット入れる、でストラップというかこうなんていうあるじゃない。それだいたいこう右手側についてるでしょ。反対に持つときはあのホトドッグみたいに持つしかないじゃない。
なんとなく分かるけど、そんな表現で。
今ちょっとそう思いついちゃったから、でもまあそういう風に持たないといけないんだけど、ガングリップの場合は本当に前と後ろを反対にしてポンと持つだけで持てるのね。だからそういう風に2人で移動してカメラは常にこっちを向けときたいっていう時にすごく撮りやすかった。
なるほどね。それは使ってみないと分かんないね。
そうだね。
安定性とかはどうなの？
安定性はもちろんすごく、反対に持ったりすると、あの落ちるかなとか思ったんだけど、意外とそんなに落ちないかな。まあ、あとはその液晶部分があのこっちを向いて撮れるんだけど、あの光の反射とかで見えなかったりするので、それはしょうがなかったりするんだけど、でもなんとなくは、撮りやすかったな。はボタンが極端に少ないから、
それは大事なことだよね。最近の、まあ、ビデオカメラに限らずだけど、やっぱり多機能になっていけば多機能になるほど、スイッチの量って増えるじゃない、それスイッチが増えれば増えるほどこう操作したりとか、ね、マニュアル一生懸命読まなきゃいけなかったりとかするから、ボタンが少ないっていうのはすごく嬉しいよね。
そう、あのね、ボタン数えてみようか。電源でしょ。で、この再生ボタン、
はい、
メニューボタン、
うん、
カメラ撮影ボタン、
うん、
ビデオ撮影ボタン、
うん、
今ので5個ね、
うん、
で、あとはあの十字キーと決定キーだけ、
シンプルシンプルだわ。
で、俺はそういうデジタル機器いろいろ触ってるから大体予想つくじゃない、ここ触れば広告だろ
う。
俺じゃなくて例えばじゃあ彼女とかあの奥さんとか子供とかにポンって渡した時に使えるかどうかってなった時に、ザクティなら間違いなく使える。電源の入れ方だけ、あの1秒長押しだよっていう風なだけ教えてあげると、そこだけ教えたんだよ俺は。あとはもう勝手に撮ってたね。
それは嬉しいね、やっぱりね。
だからそれはすごく良かった、っていう感じかな。
なるほど、じゃあこれからまたほらあれだよね、シルバーウィークもあるし、
そう
それからね、秋の旅行のシーズンってこともあるから、
うん、
なんかこう特に彼氏彼女と二人っきりどっかに行くとかっていう人にで、これからビデオカメラ欲しいなっていう人は、結構このザクティは外見に惑わされないでちょっと、考えてみてもいいかなっていう感じなんだね。
そうだね。1.5 メーター防水ついてるしな。っていう感じかな。まあでも一個だけ注意して。バッテリーが持たない。
そうなん。どれぐらい使えるの？
バッテリー1個でだいたい1時間も取れない。
それはじゃあ別に2時間3時間取れても バッテリー交換しなきゃいけないってこと？
そうそう、バッテリー交換しないといけない。
ああ、ちょっと不服で、ね、
これはガングリップのグリップの中にバッテリーが入るから、
ちっちゃいのか。
あの携帯電話のバッテリーとほとんどサイズ一緒なんだよ。
あ、そんな小ささじゃね
ー。だからものすごく、本当それだけ。俺はだから今回その2泊3日の特にディズニーランドに行くとかだから、
うん、
で充電していって充電していってが不可能じゃん、
うん、
まさに充電を終わらせといてそれをバッグに入れて、うん、現地で交換しないとダメでしょ。
そうだね。
結局純正が1本ついてきて、
うん、
でもう1本純正を買ってあと4本社外メーカーを買ったね。結局6本持ってんの。
すげえな。バッテリーだけですげえな。
で純正だとね、4000円ぐらいするのよ。バッテリー1個が、
うんうん、
でちょっとやっぱするんだよね。
そうだ、4000円が6本はちょっときついね。
そうそう、あ、そしてメーカー希望小売価格は5250円。
わ
これを6個はきついから、
うん、
もうそれは無理だと思って、とりあえず1本だけは買ったのよ、
うん、
あの2本純正は俺は絶対買うのよ、
うん、
買うというか2本、あの変な話、純正の電池は死なないって思ってるのね。
うん、
社外メーカーの、電池は死んでもいいやって思ってるんだよ。
あ、まあ、だまあ半分かけみたいなとこもある
よね。そうそうそう、あのむしろ今使えればいいっていう、うん、この旅行で生きてりゃいいよっていう、
うん、
でだから常に2本あればいいやっていう考えだからもう1個純正を買って、
うん、
他はあの JTT っていう互換バッテリーを作ってるメーカーがあるんだけど、そこのあと4本買って、
うん、
あと1本1600円ぐらいなのよ、
うん、
かなり安いよね。
安いね。
いろいろね、なんかね、こう膨れてきたりすごく熱くなったりっていう、あの前例があるんだ
けど怖いな。
それはソニーだろうがどこだろうがやるから、
まあね、
これはもう当たればどれ引いても一緒だって俺考えなのね。だからとにかく今回は背に腹変えれないから、あのバッテリーはじゃあ4本はあの社外バッテリーの
互換
バッテリーかを持っていったね。
なるほどね。
あとは充電器がついてきた1個しかなかったから、
うん、
もう1個あればすごく便利だったなと思って。
うーん、
充電が2個同時でできたら、
あ、まあ、
すごく早い。6本もあるからね。
6本もあるからね。
そうそう、
何せ6本もあるから、
うん、で結局使ってみて、ずっと撮ってて家ホテルに戻ろうかっていう時にあと1本使ってないのが常にあった状態だったから、
あ、
結構安心できたかな。
なるほどね。でも6本なきゃちょっと1日取り切るってことは難しいよね。
ドキドキだったね。
あ、
そんな感じ。あとはまあでもそのバッテリーぐらい、あとは本当にあのこの CA9 だけレンズキャップがないのよ。
なるほど、レンズむき出しなんだ。
レンズ、あの持ち運ぶときにケースがついてくるのよ、ペラペラの、
うん、
でもまあザクティの形をした純正のやつがついてくるんだからいいかなと思
う
けど、
うんうん、
あのプラスチックの俺はレンズカバーが欲しいのよ、
うん、
だけど、さっき言った何だっけ、CG シリーズ、
うん、
これはなんかねゴムバンドで引っ付けるようなプラスチックのあのレンズキャップがあるのよ。
お
あるんだけど、この防水ザクティのこの CA9 に限り売ってないんだよね。あの防水ザクティだけ。
あららら。
これは欲しかったけど、まあでもそれぐらいだね。
うん、
ちょっと不満だったのは。
なるほどね。
うん。
ちょっと面白そうな。
まあ、ちょっと喋りすぎちゃったけど。でも今回はザクティ良かった。
うん。
で、今度はこれを持って東京ゲームショウに。
あー、いいね、ぜひ、
ぜひ
レポートをしてください。
あ、だから、あ、1個忘れた、暗いともちょっと弱いよって。
お
ー、
まあでもね、どうしてもそれは取れないやつは取れないわけだから。
うん、なんかあのエレクトリカルパレードの時はちょっとノイズがあったけどね。
お
ー、だけどネオンがガンガンって、ネオンというかね、光ってるから、
うん、
あんま気になんなかったけどね。
パーソナリティタイジコーヒー、アシスタントリスネチーク、私たち4人がお送りする電気屋ウォーカーポッドキャスト。
気になる携帯電話の最新情報や話題のエコポイント、パソコンパーツの買い替えのコツから掃除機、炊飯器の選び方まで、さまざまなテーマで放送しています。ただいま絶賛配信中。
あとあれで、なんだっけ、ダクティもそうだけど、電気屋ウォーカーのブログの方にハードディスクのことも書いてあったじゃん。なんか面倒くさそうな感じなあれだったけど。
ああそう。
あれ何したの？
ザクティで動画データをいじるようになったから、全部 MacBook の、 あの内蔵のハードディスクに入れてあげると、かわいそうになってきて。
容量がね。
ないのよ。あのハイビジョンのデータ、動画だから。
そうだろうね。
だってね、32ギガの、 あの SD カードがパンパンになるぐらい取ってるから。
だよね。
何度か行くとかわいそうじゃない。だから、音付けのハードディスクを買ってきたのね。
なるほど。
で今回買ったのは、ウェスタンデジタルの、ハードディスク。有名どころだね。
そうだね。
で、ここがあの外付けハードディスクを出したから、買いに行ったわけじゃないけど、なんかあのヨドバシカメラで売ってたから買ったのよ。で、何の気なしに買ったのね。Mac でも使えますって書いてあったから、緑色のやつを買って帰ったのよ。シリーズ名は、S3 デジタルマイブック。エッセンシャルエディション
よくわかんないな、ま
あ、だな緑の箱のやつがあるのよ。 USB でつながりますってやつ。これ1TB、
おお、でけえな、
まあ、あー出たね 1TB、
でも 1TB でね 13,000 円ぐらいだったからね。
ねえ、まあ安いもんね。
外付きハードディスクだよ。
なんだよ、安いんだよ今。
そう、それを買ってきたのよ。
うん、
で、買ってきたぜって帰ってきて、でこれを早速つなげて、Mac の外付けにしてやるぜと思って、タイムマシンっていう機能があるのね、あの Mac にはバックアップソフトで、自動で常にバックアップを取ってくれるっていうソフトウェアがあるんだけど、でそれに対応させるためにマッキントッシュのフォーマット、にしないといけないので、ハードディスクを。
そうだね。
まあまあなってるだろうっていう考え、浅はかな考えで買っちゃったから
浅はか
で、この MyBook のエッセンシャルエディションはなってないのよ。これはあの Windows フォーマットだったらしくて。
そうだね、Windows の方が圧倒的に多いからね。
パッド32でフォーマットされてたのよ。まあ、Mac でもパッド32は使えるんだけど、そのタイムマシンとかいろいろ Mac に使いやすいようにするには、やっぱ MacOS に対応したフォーマットにしないといけなくて、でちょっとそれでいろいろ試行錯誤なんかやらないといけなかったっていうのをブログに書いたのね。
なるほどね。
そうで、 Mac ユーザーの方は、まあ、ポッドキャストだから Mac ユーザーの方も多いとは思うから、ちょっと注意を言っとくと、この、ウェスタンデジタルの MyBook シリーズ買うときは、エッセンシャルエディション、この緑だったり青だったりっていうパッケージのハードディスクを買うんじゃなくて、4Mac っていう黄色いやつがあるのよ。それはね、俺気がつかなかった。
ちゃんと見とけよ。
あ、大橋のね、秋葉原店はね、マックコーナーがちゃんとあるのね。マックコーナーもあるし、ハードディスクコーナーもあるのよ。俺が行ったのはハードディスクコーナーなのよ。マックコーナーに一目散に行っとけば間違いなく買えたんだろうけど、ハードディスクコーナーに行っちゃったから気がつかなかったのね。
やられちゃったね。
ちょっと帰ってきてそれ気がついたし、あのハードディスクを買おうって言ったわけじゃなかったから、さっき言ったあの秋葉王に行った帰りみたいな。そうだからね、なんかこんだけ安いんだったら買おうっていう感じだったから、下調べしなかったのね。
なるほどね。
だからそういうのを気がつかなかったで、まあ、買うんだったら Mac ユーザーの方は黄色か赤のパッケージの 4Mac って書いてあるやつ、だとあの Mac に挿してすぐ使えるんで、俺みたいにこうフォーマットしてみたいなのやんなくて、
フォーマットってなっちゃうね。
そうそう、びっくりした。で、その前まで Mac についてた、IO データのハードディスクがあんのよ。いらないだよ、2個も3個も。
まあね。
1テラ、ついてりゃ。だからそのハードディスクを今度 PlayStation 3につなげたのよ。で、まあ、その、フォーマットして、まっさらにして、プレイステーション3につなげて、プレイステーション3また容量増えたんだけど、
いいね。
そうい
いね。
で、いろいろ快適な環境なんだけど、もうちょっと快適にしたいんだよね。
プレイステーション3って言えばさ、ね、突然新型機が発表されたじゃない。
その俺らもうちょっと快適にしたいっていうのはそこなんだよ。
あ、
薄くしたいんだよ、静かにしたいんだよ、
静かにね、
うるせえんだよこいつ。
そうね、
まあね、ブンブン言ってるのね。
新型プレイステーション3はかなり意欲的な製品に仕上がってるっぽくない？
そうなんだよ
ね。
今回のは頑張ったね、いいね、すごくいいね。
俺はあの初期のプレス3のユーザーなんだけど、一番最初のやつね、
うん、俺はこれと
うちも
みんなでしょ、
うん、
60のやつだよ、
60のやつね、
うん、
プレイステーション3の初期型はあのプレイステーション2との互換性もあって、
ね
で USB ポートも4つちゃんとついてて、
そうなんです、
ね、でメモリーカードとかのやつのスロットもちゃんとついてて、そう、まあ便利といえば便利なんだけども、
ね、本当お願いだから壊れないでって思ってる。
そうだね。
それはもう壊れても今はやめてほしいけど、金がある時に壊れてくれるんだろ別に。金がある時は泣くから本気で。
そう、でも一番最初に出したやつだっていうことでものすごくこう熱が処理できなくて。
ね、結構みんな壊れていくよね、わたわたと
壊れていくっていうこともあるし、そのファンの音がすごくうるさいっていうのもあるんでね、うん、そう、ただあの忘れちゃいけないんだけど、あのプレイステーション3ってゲームじゃだけじゃなくてさ、あのメディアプレイヤーって言えばいいのかな、音楽とか映像とかを取り扱いうための機械としてもかなり性能が高いのね。
らしいよね。
でプレイステーションの中では、まあ、使う機会は少ないと思うんだけど、スーパーオーディオ CD に対応してるとか、うん、そういう結構そのスペック的にも他のプレイステーション3とは違う部分があるんだよ、
う
ん、
もうほぼこうどう言えばいいのかな、ブラビアの下なんてあれどう言えばいいのかな、ハードディスクレコーダー、
うん、
ああいうアンプ AV アンプというか、
ハードディスクレコーダーと比べるとプレイステーション3の方がはるかに性能は高い。
いいよね。
これはちょっとあのリスナーの皆さんもちょっと聞いといてもらうとあれかもしれないんですけど、例えば普通の DVD あるでしょ、
うん、
あれをあの液晶テレビとかにつけて見るわけじゃない、
うんうん、
HDMI でつなげてね、
そうそうそうそう、だけど普通のその DVD プレイヤーとかで再生するときと、うん、プレイステーション3で再生するときでは、うん、プレイステーション3で再生したときの方が綺麗なの。
おお、そう、綺麗綺麗、これもう本当わかるぐらい綺麗になるよね、
うん、これアップスキャンっていうのがあって、うん、あのもっとこう、なんていうのかな、処理をして綺麗に映しますよっていう機能がついてるのね、
うん、
そう、だから DVD でも結構プレイステーション3で見るとあれなんか綺麗じゃねっていう感じになる時があるのね、
なるな、
そうで、もちろんブルーレイはそのまま普通に再生できるじゃん、
うん、
そう、それと音楽もあのいろんなドルビーの 5.1 チャンネルとかねに対応してたりするから、
うん、
ま、あのプレイステーション3単体ではもちろん無理なんだけど、サラウンドをね使ってるようなホームシアターみたいなの作ってるお宅だと、うん、結構その進化が問われるというか使い出があるんでね。
あれは 5.1 チャンネルと 7.1 チャンネルまでいけるんだよね。
うん、出力が対応がしてればできるんじゃないかな。
プレイステーション3は確か対応してるから、うん、あとはそのものさえあればサテライトがいれば、
あとねソースとね、うん、7.1 チャンネル対応の音源があればだけどね、
うん、7.1 チャンネルまで、7.1 チャンネルすごいよね、
何すんのよって感じだけどね。
回それで MG はやってみたいけど
ね。MG はまでも 5.1 チャンネルだけどね。
5.1 チャンネルでもいいよ、俺なんかもうステレオだもん、
やってみたいね、うん、そう。でもプレイステーション3が本当に楽しいのは、そのメディアステーションとして本当に楽しいのは、あの使ってるかどうか分かんないんだけどね、デジカメでみんな写真を撮るでしょ、
撮る撮る、
ぜひぜひプレイステーション3にそのメモリーなり画像なりを挿してほしいのよ、
うん、
プレイステーション3のねスライドショーのソフトって結構良くて、
あれいいよね、
これ絶対試してほしい、
あ、面白いよね、
うん、パソコンに今リスネーとかもいっぱい写真入れてんじゃん、
うん、
あの普通にデジカメラ撮ったやつ、
う
あれを外付けハードディスクでもいいし、
うん、
あのメモリーカードでもいいから、
うん、
わーっとコピーして、うん、プレイステーション3に挿してみてよ。
もう若干入ってる、
うん、で
けど、
うん、スライドショーって新しく、うん、いつだったかバージョンアップしたやつにすると、
バージョンアップ後のやつね。
そうそうそう、人とかの写真にこう勝手にこうズームアップしたりとか、
うん、ああそうなんだ。
人の顔を中心にこう処理をしていくスライドショーをするのね。だから普通にただ画面でパッパパッパパッパ写してる写真よりももっとこうすごいこう楽しいスライドショーになるの。
そうなるなる、あれはすごくいいよ。
これは本当にね、俺もタイジも写真が好きだから見てるけど、
うんうん、
あ、写真ってこういう楽しみ方あるんだって思うぐらい、
そう
全然写真の楽しさが2倍3倍になる。
なるなる、あ、iPod Touch で感動した感動をもう一回あの PlayStation 3でこう写真でいうのって、
そ
うなんのかってなったもんな。
あ、そうなんだ。
そうで、一番俺がおすすめしてる使い方は、
うん、
例えばほらお祭りに行ったりとか、
うん、
旅行に行ったりとか、
うん、
あと友達とバーベキューしたりとか、
うん、
何でもいいんだけど、こう誰かと一緒にいる時に写真を撮るでしょ、
うんうんうん、
それを終わった後でみんなで見ようぜっていう時にプレイステーション3使ってほしいね、うんうん、
あ、それ最高だわ多分。
画面はそう、
うん、
画面は大きいし、
うんうんうん、
BGM 付きだし、
うんうんうん、
自分で操作しなくてもすごいうまいこと編集してくれるわけよ。
へー、そうなんだ。
やってごらん。
一回ね、やってみるとね、
うん、
結構面白いよねあれ、
うん、
試しにあのなんかそういう旅行に行ったりとかした昔のやつでもいいからやってみるといいね。
うん、なるほどね。
そう、
うんうん、
だからパソコンに入れて、
うん、
SD カード抜くじゃん、
うんうん、
その勢いでプレスするにバーンって刺す、う
ん、はいはいはい、
あとはね、
やってみよう、
うん、音楽のプレイヤーとしてもこれはまだ秀逸で、
うん、
あの iTunes とかね、あと、うん、なんだっけソニックステージとか、
うん、
みんな音楽いろいろパソコンで管理してると思うんだけど、
うん、
気に入った音楽をやっぱりハードディスク、外付けのハードディスクとか、
うん、
メモリスティックに入れてプレイステーションに移すのよ、
うん、
そうするとあのプレイステーションのまああれだよ、 iTunes とかでも似たような機能あるんだけど、ビジュアルエフェクト、画面が、ね、いろいろグニャグニャこう動いて、見ながら音楽再生できるっていうのがあるんだけど、
うん、
これもテレビのスピーカーを使って音が出せるから、
うん、
結構大きな音でも綺麗に聞こえるのよ、
うん、
パソコンのスピーカーとかラジカセのスピーカーよりも最近の液晶テレビとか使ってれば、
うん、
結構いい音で出ちゃうのね。
まあのコンポ、
うん、
今ちょっとかなわない、
コンポにはかなわないけどね、
あのスピーカーが物理的に違うからね、
うん、
しょうがないけど、でもまあまあパソコンでやるぐらいだったら、
うん、
プレステ3の方が起動も早いしね、ピーテル電源つくやん。
そうそう、断然いいよ、
うん、
いいよ。でもう一つやっぱり同じような方法でやってほしいのが、
うん、
動画だよね。
うん、
いいね、
動画はいいらしいよね。
そう、あのね、うん、ハイビジョン画質の最近だから、今タイジが言ってたような、う
ん
う
ん、
ハイビジョン画質で撮ったやつをちょっと昔のやつのパソコンとかで見ようとすると、
うん、
もう見れないのよ、処理が追いつかなくて。
重たいんだよね。
そう、俺もタイジに昔そのフルハイビジョンの動画をちょっと見てもら貸してもらったことがあったんだけど、
うん、
見れないの、全然見れないの。
ああ、そうなんだ。
そうで、あ、困ったなと思って、それをメモリーに移してプレイステーション3に入れたら、
うんうん、
超綺麗。
ああ、うん。
やっぱり動画の、
ね、うんうん、
再生能力も高いのね。
うんうんうんうん。
だから理想的なのは、さっきタイジが言った、例えば1テラの外付けハードディスク1万何千円、
うん、
っていうのがあれば。それもうまるっとパソコンのやつ、動画とか写真とか音楽とかをコピーしちゃって、
うん、
そのままブスッとこうプレステ3に挿すと、
うん、
もう何でも見れる。
そうだね、どんどんそこにぶち込んでいけばいいだけだからね。
うん、うんうんうんうんうん、 なんかうちの友達もさ、うん、結構な電気オタクがいて、うんうんうん、この間それをまさに目の当たりにして、うんうん、なんかバンバン動画とか、うん、でなんかプレス3を返して、うん、あのテレビでで、うん、5.1 もなんか入ってて、うん、めっちゃいいんだよこれって言っててプレス年中もやればいいのにみたいなマジどうやってやんのみたいな。うん、なんか、うん、そのちょうど本当そのこの間それを聞いたばっかりだったから。
簡単でしょ。
うんうん、なんか。
SD カードだったりをブスってメモリー USB メモリーでも挿して、
そうそうそう。
ポンってコピーですもんね。
そう。
だから、うん、なんかこの人はね、うん、パソコンにも直接つないでた。
あ、そうそういうこともできるのよ。
うん、そうそうそう。
まあちょっとねテクニックが必要だから。
いるけどでも
紹介してないけど。
プレス3はそういうなんかこうだからもう家電の王様みたいになって
るねえ、なんでも
ね、メディアステーションとしてはもうだから本当に秀逸、うん、で、あの注意しなきゃいけないのが、うん、外付けのメモリーとかハードディスクとかを使った時に、うん、ファイルがあれファイルがないって表示されちゃうって時があると思う、ね、あれはメディアを選択した時に三角ボタンを押すと全てを表示するみたいなのが選択できるから、うんうんうん、それをすると問題なく
出せるので、はいはいはい、
そこだけちょっと焦らない
え最初ね写真とか結構ないないってなるよ ね、うん、
あれってなるよね、
うん、
そこで今回の新型プレステ3はいろいろ昔に比べれば省いた機能とかもあるんだけど、
うん、
いろんな、うん、いろんな工夫で、うん、そのいらないものをなくして、
うん、
スペース設置スペース的にも小さくなったし、
うん、
あの熱量排熱量も小さくなったらしいよね、うん、だからもし今はやっぱりちょっと少し使い続けるとファンがもうブンブン回って、
うん、
音がうるさくなっちゃうんだけど、うん、新型プレステ3は静かになってるという話。
小さくなる。
細かい話してみる。まあ、あの初期型の自分たちが使ってるやつは 380W なのよ、
うん、
新しい次出る姿は 250W なのね、
うん、
かなり消費電力が減った。
それはでもあれだから、ね、瞬間最大消費電力みたいな感じだから、
うん、
通常普通に使ってる分はもっと低いはずだね。
まあまあこれはまあ一つの目安でね、
うん、それぐらい削減されたとすればね、
いや結構食うからねこの子、うん、
大食感だからさ、
うん、だってあの冬だと暖房いらないからね俺。
そんなにかよ。
まあ基本的に暑いの嫌いだからちょうどいいってだけだけどで次は重さ、
うん、
はいはいはい、60ギガとかの分だと5キロあったのね。
ね、5キロまでね
結構重いよこれ、
ね、あの
よく電気屋から俺はあの紙袋に入れて持って帰ったよで新しいのが 3.2 キロ。
すごいよね、
うん。何を減らしたんだって感じだね。
うん。多分なんか何枚か抜いたんだろうね。で、ハードディスクは60だったり20だったり40だったりしたのが今度はむちゃくちゃ増えて120ギガ積んであると、うん。
らしいね。
これはいいじゃない。
うん、
ハードディスクは問題なく使える。うん、まあ、動画とか入れ出すとね。
プレイステーション5が出る、あ、PSP5 が出るから、それを踏まえての、多分ハードディスクの量アップかなっていうね。
そうだね。うん、そうそう、そうだろうね。で、まあ、120ギガになったよと。で、まあ、あと、サイズ。
うん。
サイズが、前のやつは、縦が、立てた状態で見てね。
うん。
プレイステーション3を縦置きしましたって時で見ると、
うん、
高さが325ミリ。
うん。
30センチ強。
うん。
で横が274ミリ、30センチないぐらい、
うん、
奥行きが98ミリ、
うん、
まあそんなもんだね、あの拳1個分ぐらい、
うん、
でぐらいあるね。そっから新型は縦横290ミリ、
うん、
正方形になったのよ。
うーん、
で奥行きが65ミリだからかなりサイズもコンパクトになった。
なるほどね。
だからコンパクトにもなったし、
値段もコンパクトになったよね。
あ、値段もなったよ。俺たちが買ったのはね、したんだよ。4980円したんだよ。
うわ、
よかったよ。
で今 ーの新しいやつ値段はなんと29,980円です。
ね、
お安いね。
3万円切りましたよ。
切りましたよ。
金利手数料は、ね、120も入ってるのにお安いわ、
ね、あいいね、
うん、困ったもんだ。
あのもう買えちゃうから発売が9月の3日
そうだね、間もなくね。
本当早いね、早いね。
9月の3日にプレス3を買って、11日にザクティ買っちゃえば、多分いろいろ大変になるけど、
かなり大変になるけどね。
うん、まあ、いっぺんには買わないようにね。
お金がありまして
ありません。でもまあそういうのでかなりあのとっつきやすくなってるから、
そうだね、
新しいやつは、いいんじゃないのって。
ゲームのプレイヤーとしてっていうことじゃなくて、そのメディアのプレイヤーとしてっていうことでのこうプレス3っていう考え方もあってもいいのかなっていうね、
で、その9月の3日に発売なんだけど、その2日前、既存のプレイステーション3ユーザーに、もちろんいいことがあって、
バージョンアップがあるね。
ファームウェアのバージョンアップが、3.00 のリリースがあります
ということです。
これは基本的には新しいクロスメディアバーになると、あとは、プレイステーションニュース、オレンジのやつが出てくるでしょ、あそこがちょっと、表示の仕方が変わると、もっと見やすく、もっとあのこうビジュアル的に綺麗に見せてくれるよと。
なるほど。
こんなくらいのファームウェアのバージョンアップ、まあもちろん他にもあるんだろうけど、ありますよ、
ちょっと楽しみだね。
な感じ、新しいのもその周りはそんな感じかね、まあそうやってね、今回もちろん無線 LAN も積んでるから、あのアドホックパーティーとかで、プレイステーションじゃ PSP とかであのモンハンのオンライン対戦だとオンライン協力とかので遊べるし、ね、なんかいろいろそういうのでこうプレイステーション周りのこのね、生活環境、まあ、1台あるとも1台で十分だけど、2台ある人もねいるけどね、どっかにね。でもまああるとかなりあのテレビ周りがね充実してくるよね。
そうだね、
これ1台でね、
そうやっぱりなんといってもみんなで写真を楽しむっていう使い方だけでもとってもいいと思うのよ。
パソコンでねこうやって見たり、その例えばそのデジカメ撮ったデジカメでこう一枚一枚見るのとは違う、わけが違う、
そう、今デジタルフォトフレームとかも流行ってきてるけど、そんなチャッチコート言っちゃいけない、大画面で、大画面で見てみんなで楽しむっていうね、
あれはいいね、
いろんな楽しみ方を新しいプレス3でちょっと新しいの出るから手出してみてもらったら面白いかなと思うね。
まあ、今日はそんな感じで新しいプレイステーション3が出るよっていうのと、俺のザクティレポートとザクティ新しいの出るよっていうお話の、まあなんか気がつけば3つのお話になったけど、
はい、
どうだったでしょうか。他なんか言いたいことある、
もうプレイステーション3が待ち遠しいってことだっけね。あと誰か買ってくださいっていう、私に買ってくださいって。
俺はいいや。ゲームあんましちゃダメだから最近。でまあそんな感じで、いろいろこの周りの何こう動画に関して、動画というかね、まあ相変わらず電化製品は常に出てますと、ガヤガヤしとれんなと。
そうだね、
こんな感じで今回の電気アウォーカーは、話を終わりにしたいと思います。
はい。
じゃあなんかプレステ3だったり、まあ、ザクティだったり、まあなんか聞いてくれれば、でここの3人はもうチークさんもプレイステーション3で常に遊んでる人たちなんで、
そうだね、
なんかどうよっていう話を聞いて、あのメールだったりコメントだったりブログにコメントしてくれると、まあ反応がもちろんしやすいし、なんかね実際使ってみないとわからないけど、なんかこうすごいいい使い方、さっきのこうビデオだったりカメラだったりっていうのとかもあるから、なんか気になったことはコメントしてくれると、いい答えも返せれるかなっていうふうに思います。
そうだね、いっぱいあるからね、
ザッキーはもうちょっと使い込んでみます。
はい、
こんな感じで今回の電気アウォーカーでした。
はい、
じゃあまた、来週までお待ちください。
はい、さよなら。
さよなら。
はい、 OK。
はい、お疲れ様。
コーヒーテンション落ちたね、一気に。
ん、
なんかテンション落ちたね。
眠たくってさ。